黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。アーメン、
アーメン。
皆さんご起立ください。賛美13番を持って素晴らしい主の皆を褒めたたえましょう。6番、詩編15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、
聖なる山に住むことができるのでしょうか。
それは完全な道を歩き、正しいことを行う人、
心に真実の言葉があり、
舌には忠誠を持たない人、共に災いをもたらさず、
親しい人をあざけらない人、
主の目にかなわない者は退け、
主を恐れる人を喜び、
悪事をしないとの誓いを守る人、
金を貸しても利息を取らず、
賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人、
これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。アーメン。
人信条を持って信仰告白いたしましょう。人信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
唱詠9番です。
聖なる聖なる聖なるかな、実にまして一つなる神の御
表して、渡辺若子働き人にお祈りをお願いいたします。
しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ。エホサダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。
アメン。
この国のすべての民よ、強くあれ。
アメン。
主の御告げ。仕事に取り掛かれ。
アメン。
私があなた方と共にいるからだ。
アーメン。
万軍の主の御告げ。
アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もあなたの皆を褒めたたえます。御子なるイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。
アーメン。
御霊なる聖霊様、あなたの皆を褒めたたえます。
アーメン。
聖なる聖なる聖なる方、三位一体の神が今日も私たち一人一人に臨んでくださることを感謝いたします。
アーメン。
どうぞ聖なる方に御前に立つにふさわしく、今私たちをイエス様、あなたの十字架において流された血潮を持って清めてください。
アーメン。
この一週間、このあなたのものではないものを見た目を清めてください。
アーメン。
あなたからでないものを聞いてしまった耳を清めてください。
アーメン。
あなたからでないものを受け入れてしまったこの心をどうぞお許しください。
アーメン。
そして血潮によって清めてください。
アーメン。
血潮によって清められて、あなたの手足となることができるように、どうぞ今日あなたの御言葉によって私たち一人一人を清めて強めて、あなたの御言葉によって歩む一週間、新たな一週間とさせてください。
アーメン。
あなたが語られるとき、あなたのその御声に耳を傾ける耳としてください。
アーメン。
あなたの御言葉が語られるとき、あなたを慕い求める心としてください。
アーメン。
今マリアのようにあなたの御足元に座り、あなたの御足元にあなたを慕い求めて座り、あなたのその御口から発せられる御言葉を聞きます。
アーメン。
そして聞いた御言葉を従うことができるように、聞き従う心をあなたから与えられ、あなたのしもべとして、忠実なしもべ、知る深いしもべとして、あなたから好意を受けるものとなることができますように。恥知らずのものとして、あなたから激しい怒りを会うこと、あなたからの激しい怒りに会うことがありませんように。
アーメン。
主よ、私たちを助け導いてください。
アーメン。
今日もこのところに一人一人をあなたは導いてくださいました。あなたがイエス・キリストにより選んでくださった一人一人です。その信仰に応じて主が豊かに油注いでくださり、
アーメン。
あなたのしもべとしても、今日しもべとして今日あなたに捧ぐべく捧げ物を、あなたに喜ばれる捧げ物を捧げ尽くすことができますように。アベルの捧げ物を一人一人があなたの御前において霊と誠をもって生きた捧げ物として捧げることができますように、そして礼拝を捧げることができますように。これから御言葉を語るパスターの上に主の大いなる大いなる油注ぎを注いでください。主の通りを聞くだとして、そこに一点もシミもシワもないものとして、あなたの血潮によって清めてください。
アーメン。
それを聞く私たちの耳にも、本当にシミもシワも傷もない耳として通り置き、あなたの御言葉を受ける管として、また流し出すことができる管となることができますように。今日もすべて、全宇宙をすべてを支配しておられる、天においても地においても地の下においても、あなたの皆の他に立ち逆らうこと、その皆によって私たちはすがり、あなたの御手にすべてをお委ねし、この皆によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
90番を持って主の皆を褒めたたえます。 触れ清められよと題しまして、旧約聖書ハガイ書2章10節から19節です。まずはじめに18、19節をお読みいたします。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよ。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から、後のことをよく考えよ。種はまだ穀物蔵にあるのだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。アーメン。今日も大いなる主の前に、御言葉なるお方の前にひれ伏し、命そのものである御言葉をいただきたいと思います。ではパスタお願いします。
ハレルヤ、ね、イエスの名前を褒めたたえます。今日も私たちはこのイエス様を喜び、イエス様を愛し、そしてこのイエス様から命をいただくために集っております。今日も私たちはこのイエス様に期待して、イエス様に耳を傾けていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。私たちの愛するイエス様、あなたが天と地において満ちておられ、そして我らに全て必要なものを備え、我らの心も思いも体もすべて見透かされ、私たちの罪をあがない、清め、私たちを聖なるものとしてくださることを感謝いたします。今我らは御前に出ました。主よ、どうぞあなたがお語りください。このしもべを清めて用いてください。預かる一人一人の耳を通りよくして、今日天からのその命そのものをいただき尽くすことができますために、イエスよ、どうか助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年に入ってからですね、このハガイ書の御言葉から、見ております。今年は、天性にとって節目となる年です。この街道が与えられてから10年、そしてこの天聖設立のビジョンが与えられてから15年目に当たるわけですけれども、礼拝を再建せよというビジョンのもとにこの、教会を建てられました。まあ、このハガイ書の御言葉がその当初与えられましたので、ですから、今年に入ってからこのハガイ書から一体私たちが再建するべき礼拝とは何なのか、それについて見ているところです。でそれで前回、2章の 9節までのところを見ていきましたので、今日は10節から見ていきたいと思います。まず10節、ダリアスの第2年の第9の月の24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えて、いいなと言った。アーメン。前回の箇所から3ヶ月ね、前回一節見ますと、第2年の第7の月21日で、それから、3ヶ月経ったわけですね。第9の月、これは今でいうところの、11月から12月に当たるんですけども、ですから冬ですね。3ヶ月目です。預言者ハガイはに、主の言葉が与えられたその時、問答形式で、主のその御旨が、民に表されます。まずね、これは律法についての質問ですね。もし聖なる肉、それ自分の着物の裾で運ぶとき、その裾が、他のものにそれ触れたならば、果たしてその触れられたものは聖なるものとなるかどうか、この質問です。この質問の、模範回答は、レビ記の6章の方に書いてあるんですけども、レビ記の6章の方では、財産の生贄、罪のための生贄、人が罪を犯したとき、その罪の身代わりとして、子羊や、また、ヤギ、牛と、もろもろの、動物を携え登ってくる。そして、その動物を罪の、自分が犯した罪の身代わりとして、捧げるのが、罪のための生贄なんですけども、その罪のための生贄を主の御前でほふるとき、それを、捧げる祭司は、その肉に預かることができるんですけども、でその罪のための生贄をほふるとき、その聖なる、宮の庭、昔でいうところ幕屋、その、幕屋の敷地の中でだけ、そこでしか食べてはならないんですね。でそれを食べるその時、そのすべてその肉に触れるものは聖となると、27節に記されています。要するに、罪のための生贄、この肉に触れるものは聖となる。そして、それは、祭司たちが食べるそのものは最も聖なるもの、口語訳だ、意図聖なるもの言われております。要するに、その罪のための生贄の肉に直接預かる人は聖なるものとなるんですけれども、その肉を運ぶ裾が、他のものに触れたからといってその他のものは、聖とはされないんですね。だから祭司はこの時、いいな、違う、ノーと答えたんです。それはならない。結局ですね、聖とされる、それは罪の生贄に触れるもの、直接触れる人が聖とされるのであって、直接触れない人は聖とはされないんです。今この時、罪のための生贄って一体何でしょうね。皆さんも罪のための生贄ゆえにあがなわれ救われました。罪のための生贄はイエス様ですね。イエス様が罪を身代わりになって追ってくださり、十字架という祭壇の上で主に捧げられました。それゆえ私たちの罪は許されました。ですからこの罪のための生贄に皆さんも預かることが今、できるんです。その罪のための生贄とはイエス様です。そしてこのイエス様に直接触れるものは聖とされます。けれどもこのイエス様に直接触れた人、キリスト者に誰か別の人が触れたからといってその触れた人は聖とはならないんですね。
要するにですね、私たちの信仰はどれだけ素晴らしい信仰であるとも、私たちのこの信仰によって子供が、夫が、妻が、親がね、それで釣られて救われるっていうことはない。私の罪が許されたからつって 私の夫の妻の誰かの罪が許されるということはない。だから聖となれるというのは直接イエス・キリストとの関わりがない人は聖とならないということなんです。ここで皆さんの後悔してはいけないことがある。聖なる者が誰かのために祈るならばその人の罪が許されるということがヤコブ書か何かに書いてあるはずなんですよ。でもそれはですね、その人に対してその人を目の前にしてお祈りをする、そしてその目の前に行ってお祈りをしていただいた人がアーメンした時なんですよ。だから私が一生懸命祈ったから、だから誰々の罪は許されたということはないですね。必ずその人が信仰がなかった人であったとしても、私がその場に訪れて私がその人の目の前でお祈りをして、そしてその人がアーメンした時にその人の罪も許されるということであって、私がその人を、ね、別にしてその人の耳にお祈りを聞かせていない、そしてあなたの罪はイエス・キリストの血潮によって許される、清められるということを言っていない時の、その直接その御言葉を伝えていない時の祈りは、その人の罪のために私たちが祈ったとしてもそれは無効だということです。
だからね、教会に、通ってる人、ね、教会の催しにもう何年も参加してる、クリスチャンたちに何年も触れておきながら実は聖とされていないということ、これも十分あり得るんですね。教会通いをしてます、建物通いをしてるけれども、イエス様に直接触れていない人、罪の贖いとなってくださったイエス様に直接会っていない、清められて、ね、いないんですね。聖とされていない、そういうことはですから十分にあり得るわけです。ですからこの聖とされるというのは一人一人個人個人、ね、皆さん一人一人の問題であって、ね、誰か、ね、母親がとか、ね、あるいは誰か別の人が、ね、身代わりになって、私がこの人身代わりになってイエス様を信じますからこの人を救ってください、これは、ね、ありえないんです。聖とされること、これは個人個人の問題です。そしてさらにハガイは13節続けます。そこでハガイが言った、もし死体によって汚れた人がこれらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは答えて汚れると言った。これ、まあ、律法のいろいろなところに書いてありますね。汚れた人に触るならば、ね、例えば死体に触れた人だけでなく、何か汚れた動物に触れた、あるいは汚れた、場所に入った、この自分自身の身から、ね、汚れと見られる、立派上汚れとされる病にかかった、ね、そういう人に触れるならば、ね、水で洗って夕方までその人は汚れる状態になる、立法の至るところに書いてあります。で特に、ね、死体によって人が汚されるということ、まあ、民数記19章の方に、ね、人間の死体に触れる場合は7日間汚れるんですね。動物の死体に触れるのは1日です、汚れは。でも人間に限っては7日間、ね、人間の死体に触れるならば7日間汚れ、そして、ね、3日目と第7日目に、まあ、所定の、定めに従って作られた清めの水、ね、それを振りかけられて、ね、そうしてようやく清められるんですね。
なんで動物は1日で人間に触れたら7日なんだろうって、皆さんこれね、ちょっとね、あのハテナを皆さん持ってほしいの。キャスチュン、どうしてだ、なんで動物は1日、人間は7日なんだろうって。あのね、これ創世記の方にその鍵があるんですね。アダムに主はこう言ったんですよ。アダム、あなたが罪を犯したことによって地は呪いを受けということで、だから人間が犯した罪によってね、あらゆるもの生じているものがね、その呪われて、そして汚れた状態にね、あの置かれているんですけれど、直接罪を犯しているのは何、誰、人間なんですね。だからそのちょうどね、何かって言ったら、すごい、あの風邪ひいてる人が隣にいて、ずっと私に向けてね、ゴンゴンゴンゴンして、それで飛ばしてしまった、 その風の菌、それによってあだ私が風邪を引きましたと同じような状態で、すべてのもの、天にあるもの、地にあるもの、その下にあるもの、肉に、海にあるもの、このすべてが呪われている、その状態になっている、その状況は何で起きているかといったら、人間の罪のゆえに、罪の問いによって呪いの問いが現れるということなんですね。だから風邪ひいてる人の隣にいたら風邪ひきますよ。そしたら、私風邪ひきたくなかったんだけど風邪ひいて病人になってしまったんですよ。だから自然は罪を犯している人々と一緒に共存して生きているから、罪を犯しているともその人々を支えなければならない、その使命があるから、その人を見て、人を引いて、それで汚れながら自然たちが生きてるんですね。だからこの動物についてはね、一日、そして人間についてはあらゆる罪をね、犯して死んだ人間だから、罪がどれだけすごいものかということをね、主がここで教えて、7日間、それもね、真ん中切ってね、3日目と 7日目ということが書いてあるんですね。だからこれを通して私たちは知るべきは、私たち人間というのは罪を犯すんだけど、どのぐらい罪を犯すか、7という数字に当てはまるくらい罪を犯して生きているということなんですね。皆さん自身が、皆さん自身を考えてみればよくわかると思う。どういうことかって言ったら、皆さんが1日24時間をこれをね、全部切ってね、こと細かく切ってね、これを見てみたら、皆さんが良いことをしている時間より悪いことをしている時間で、何にもして何にもしない時間が多い、良いことしている時間より悪いことしている時間の方が多いね。良いことというのは、皆さんがえっころしょって決心してしなければできない。でもね、悪いことはいとも簡単に息を捨てるみたいにね、癖ついてすぐついついしてしまう。だから24時間をこと細かく分析してみると、ぼーっとしている時間、寝てる時間、そして神々と言ってる時間、そして良くないことをしている時間、心の中でいがみ合う時間、さまざまな時間がね、あるんですけれど、人間というのは良い時間より悪い時間をたくさん過ごしてしまっています。
被造物の中で人間、これは、ね、被造物の、ね、トップに位置するものですけど、その人間が罪を犯しているんですね。人間は嘘をついたり騙したりするんですけど、ね、例えば犬がなんかあっちに行くと見せかけてフェイントしてこっちに行くとか、そういうのを、ね、そういう騙すなんて見たことないですね。やっぱり人間が罪を犯して、ですから人の、ね、死体、私は職務上、葬儀は何度かしたことあるんですけども、フラン死体はちょっとまだ出会ったことはないんですが、この世のものと思えない匂いだそうですね。本当に人の体に刻み込まれた、ね、飲み食いした罪、それがもう非常にもう匂いを放つ、ということです。
例えばの話、誰かが死んで道端にね、もう寝かされている。で、その寝かされている人がそこにいたらね、すぐ分かるんですね、臭くて。でもね、犬猫は分からない。なぜか分かりますね、この7対1の比率ね。人間は罪を犯してるからすっごく臭いの。犬猫はね、それのね、もう7分の1ぐらいかな、今の見事ばったらしてみれば。で、そのぐらいなんですよ。だからこの罪の問いによってね、人も腐りますよね。それと同じように罪と同居してきたその人の体そのものがものすごく臭いんですよ。だからそういうことを考えるとね、本当に自分というものがどれだけのものかというのを私たちは、主の前で、人の前でね、本当にかしこみながら生きていかなければならないと思います。
イエス様は、ね、特にもう人の口から出てくるものが人を汚すものです。言いました。ね、汚れは伝播するものです。聖なる肉を、ね、運んだその裾が他に触れても、他のものは聖なるものにならないんですけども、でも汚れについては、ね、汚すんですね。そういうふうに伝播するものです。イエス様は、ね、特に人の内側から、ね、出てくる思いが それが人を汚す、言いました。人の口に入るものは人を汚さない、マルコの福音書の7章を開きたいと思います。マルコの7章の20節から23節です。食べるものは人の心の方に入らない、ね、それで外に出されるんですけど、でも20節、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そして、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。人の心から出てくるその汚れ、それを見ると本当に、私たちの側も汚れてしまうんですね。人がもうむさぼり食べて、で、怠けている。そのありさまを見ると、ちょっと心がイラッとしてきますね。その人に目を留めていれば、イライライライラがどんどん募ってくる。特に私も、ね、この講談で、皆さんを見回していると、まあ、時に、ね、居眠りをしてしまっているのを 見たり、礼拝中になんか他の別のことをしているのを見たりする。それに目を留めていると、それがどんどんどんどんイライラが募って、ね、ちょっと汚れた状態になって、あの言葉が、ね、聖なる言葉がどんどん失われていってしまう人もですね。ですから人の言葉、特に、ね、そういう良くない言葉、それに耳を傾けて、それに思いを巡らし、心を、ね、同居させてしまう、それと連合してしまう、それと同意してしまうと、との汚れが移っていってしまうものなんです。で、この汚れ、ね、特に人の唇から出てくる言葉、それによって、ね、汚されたのであるならば、私たちも清めに預からなくてはなりません。何によって清められるか、人の死体に触れたものは、聖なる水によって清められました、ね、その水は、赤い牛が、ね、焼かれて、それ灰になって、ね、その灰を、混ぜられた、そして泉から湧き出た水ですね、まあ、そういう特別な水なんですけども、私たちも水の洗いによって清められなくてはなりません。御言葉の水の洗いの清めによってと、ね、エペソの5章に書いてあります。御言葉の水の洗い清めによって私たちは現れるんです。世の言葉、世の意図、世のそういう汚れた思いを、ね、それを根拠とするその唇から出てきた言葉、あるいは人間のその立ち振る舞い、それによって心が汚されてしまったならば、ね、御言葉によって、そしてほふられてくださった子羊キリストのその血潮によって清められるんです。このイエス様の、ね、清めに預からなくてはならないですけども、先ほどの民数記の19章のところでは、ね、汚れて身を清めない人は主の聖女を汚すもので、その人は回収のうちから断たれなければならない、書いてあるんです、ね、死体に触れたり、あるいは他のものに触れたりして、あえてその身を洗わないまんま、ね、聖女に来て礼拝をしようとするものは聖女を汚すもので、回収のうちから断たれなくてはならない、民数記で定められております。
要するにですね、この教会に皆さんが足を運んでくるときに必ずしなければならないこと、それが言わおもなく神と人の前で自分は罪を犯してしまったものであるということと、この犯した罪をそのまま持っていて、それで罪に対してこの罪を許してくださるために、清めてくださるためにイエス・キリストが与えられているのにも構わず、そのイエスの名前を頼ろうともせずに罪を抱え込んだまんま、この教会に出入りして、そしてこの御言葉に預かるということであるならば、その人は回収から断たれなければならないということが書いてある。昔はこういったことが本当に難しかったかもしれない。なぜかというと、その都度、ね、犠牲の生贄を捧げなければならなかったというそのプロセスがあったから。でも今もうすでに ね、子羊であられるイエス・キリストがほふられていて、そのイエス・キリストの名前によって許してください、イエス・キリストの流された血潮によって清めてください、ということを誰でも信仰を持ってそのまんま預かるようになっているのに、それを無視して罪を抱え込んだまんま、そして悔いようともしない、そして改めようともしない、清めていただいて、そして新たに生きようともしない、そのまんまでこの教会に入ってきて、皆さんがここで御言葉をいただくということだとしても、皆さんは表面上は信者かもしれない、クリスチャンかもしれない、でも聖書は言ってるんですね、あなたは回収一同から断たれる、たくさん見ました、私は回収一同から断たれていく人たちを。
聖書の中、旧約聖書の中には本当に神様は礼拝を捧げなさいって言うんですけども、でもある箇所ではあなた方もうそんな虚しい捧げ物を携えてくるな、もうあなた方のそういう断食とか、あなた方のそういう、捧げ物にはもううんざりしている、そういう箇所もありますね。
この間の、要するにごめんなさい、許してくださいということをね、せっかくしてそれで帰ってから、その自分がごめんなさい許してくださいという、その犯してきた罪に対して、悔いたことに対して、お家に帰った後からその罪のパーセンテージを自分から減らそうと努力をしないで、いつもね、お腹が痛かったらトイレに行きます、で、なんで行くの、お腹が痛いから行く、それですっきりしたらもうトイレとは用事がない、もう用がない、で、そういう状態になってはいけないということなんですね。罪を犯しました。心が重くなりました。だから悔いました。すっきりしました。だからまだすっきりした気持ちで、まだ罪を犯しました。まだ悔いました。すっきりしました。改めるという、このセットになっていない。このいつも悔いてすっきりして、まだ同じ罪を犯す。ということをずっと知っているとするならば、主はあなた方は回収一層から断たれる。と言ってるんです。
この間マラキ書にそういうこと書いてありましたね。もうあたかも礼拝の場を、ね、なんか自分のなんか下剤のように、ね、汚れたものを撒き散らして、で、すっきりしたら、そしてまた世に出て汚れをした、ね、そういうことをするような祭司たちにはその顔に糞を撒き散らす、ね、マラキ書に書いてありましたね。この間 見たところイザヤ書にも書いてあります。そういうもういらない、もう見せかけだけの、心はもう汚れ切ったのに、ね、愚か者の歌の賛美を捧げ、ね、そういう顔には糞が撒き散らされてしまう。イザヤ書にも書いてあるんですね。もうあなた方のその礼拝うんざりだ、ね、私たちのですから心、ね、礼拝堂に参加すればいいというものではなく、むしろ心をしっかりと本当に悔いて改める、ね、この心を持って主の御前に出る人、ね、それは許されます、ね、自分の罪、それを悲しんでもうしない、もうしたくありません、そういう思いでもって捧げる捧げ物は主は受け取るんですけども、でも改める気がさらさらなくて、ただ、ね、その自分の今の状態、なんかこのまま地獄行くのは嫌だから、ね、そういう、でもまだ罪を犯す気は満々で、ね、そういう捧げ物を主は、ね、虚しい捧げ物と言われる、それはお受け取りにならないんです。
私ね、本当にがっかりしたことがあって、この教会で起きたことなんですよ。ある方がこの教会に通ってました。で、その方ね、来るとね、ちょうどね、アイリンが座っているその場所に座ってた、ね、それで座っててね、来るといつもね、誰より主よ主よって言ってるんですよ。そんで礼拝が終わった途端に携帯電話でピピピピピピピピピピねえつって、良くない人に良くないことを言ってるんだよね、みんなが聞いてるのに。それで、いやで、ある人がそういうのを気づいていないから、私にこの人を、いやすごく伝道熱心だし、それで、いや役員にした方がいいんじゃないですかとか、こう推薦してきたから、私がいいえできません、 見た目すごい信仰に見えるんですよ。もう主よって、ね、それで外にいたら商売と関係ない人にはすごくこう見言葉を伝えるというかね、教会行こう教会行こうって、でなんで教会行こうって言ってるかって言ったら、自分が教会行こうって誘う言葉をたくさん言ったことによって御利益に預かりたいね。でそういうことでそれやってた。でも結局どうなったかって言ったらね、この教会はもう認めてくれないからということで他の教会にいたんですけど、他の教会に大変ですよ。もう教会そのものをもう散らしてしまう、うん、だからその人の礼拝しているその姿だけを見ればね、教会一番の礼拝者ですよ。でもその人の私生活を見るとクリスチャンとはとってもじゃないけど言えない。回収一度から切られるんですよね。でも今は多分ね、行く教会ない、そういう状況に陥っています。
主はこのことを持ち出してね、その清くなることと汚れること、ね、その本質を持ち出して、あなた方は今までね、本当に主の宮をおろそかにしたままの状態、ね、汚れた舌に触れた者たちのようであった、ハガイが言います。14節からのところです。ハガイがそれに応じて言った。私にとってはこの民はそのようなものだ、この国もそのようである。主の見告げ、彼の手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、それは汚れている。これ今までのことです。でもこの日、ね、この9月の24日に主の神殿の礎が据えられたその後のことを、ね、考えよう、言われます。15節から。さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよう。主の神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか。20の麦束を積んであるところに行っても、ただ10束しかなく、50桶を組もうと酒舟に行っても、20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと国宝病とで打ち、あなた方の手掛けたものをことごとく氷で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の見告げ、ね。ですから、直接この自分自身が犯した罪、それに対する、ね、対処をしないまま、ね、私たち罪を犯した時、イエス様こそ、ね、私たちの罪の汚れを取り除いてくださるお方なんですけども、それに直接行かないで、ね、世の人間言葉、世的な言葉、良くない言葉の、世界の中でまみれて自分も良くない言葉を右往左往している、そういう汚れた状態のまま言葉で清めないでいるならば、彼ら期待していた収穫望めませんでしたね。麦束20束望んでたんですけども10束しかない、ぶどう酒も50桶を組もうとしたんですけど20桶分しかない。この世界、この世の中に出ていって何かそういう収入を得ようとしても、ね、期待した値の半分以下、ね、一体これはどういうことか。これ主の宮の土台石が据えられていなかったから、だから、ね、要するに礼拝の礎が据えられていないならば、ね、期待されているものが得ることはできないんです。
礼拝の礎、これは何かって言ったら、皆さん自身がこの教会に来て礼拝を捧げる時というのは、皆さん死んでください。この教会で礼拝を捧げている時に、皆さん自身の自我そのものをこの場所に置いて死んでください。皆さんがよく死ぬことが神に対して素晴らしい礼拝、霊と誠に満ちた礼拝を捧げたことなんですね。で死ぬ時にどのようにするかって言ったら、罪人のまんまで死なないね、主に罪を悔いて、そして師匠によって清めていただいて、清いものとなって、そして皆さんここで死んでください。そして神に、死んだものになって、そしてさらに生かしてくださる神の息吹によって、この教会から帰るときはね、新たに息吹が息吹かれてね、そして新しい命として帰ってください。 以前のものを引きずって帰るということではなくて、以前のものは過ぎ去り、身を新しくなった、新しくなったものとして帰らなければならないということなんですね。皆さん自身が本当に生活の面において、人間関係において、あらゆる面において不足を覚えて、今私は100が必要なのに今50しかない、今私は100が必要なのに40しかないということであるとするならば、皆さんが今直さなければならないところは、皆さん自身の信仰、この信仰、礼拝のその態度、それなんですね。皆さん自身の礼拝の態度、これを本当に素晴らしい礼拝を捧げれば捧げるほど、皆さんの代わりに主は立ち、主は皆さんと共に生きて、そして歩んでくださるということなんです。素晴らしい礼拝を捧げるためにどうするか、心の中に入ってきて礼拝をするときは、もう死んだもののように主の御前において、もう罪に対しては全部死んだものとなって、そして神の木によって生きたものとして主を賛美して祈り、礼拝を捧げ、そして御言葉に預かる。そして帰った後には、自分が今まで引きずってきたそのすべての罪の類を皆さん断食してくださいね。口が悪いんだったら口の断食してください。それが皆さんが神の前で霊と誠によって生きるその法則であり、また罪から離れたいというそのもがきであり、これがなくして、これらのことをなくして、私たち自身が神に聖なる礼拝を捧げて、そして礼拝を回復したものとは言えないんですね。だから言っているんですよ、神様が。あんたたちこのぐらいだと思ったでしょ、でも半分しかないじゃん、ね、3分の1しかないじゃんとか。でそのすべてが礼拝の礎が、ね、置いていない、礼拝に対するその趣、この報道、そして心、それが整えられていないから、それが問題だよ。礼拝回復してみてください。自分がどう変わるのか、そして自分を取り巻くこの環境がどのように変わるのか、この礼拝を回復してみたときに皆さん分かりますよ。私あの皆さんに言いたいこと、皆さんと私は同じなんですよね。でも今、私自身というのは問題がほとんどない、うん、でなんで問題がないのっつったら、理由は、あんまり汚れた状況の中に私自身を置いていないということと、そしてあとは、主と親しみながら、ね、生きようとしているその志が以前より強くなったということだけなんですね。だから本当に今考えると、なんで昔これができなかったんだろうと思うくらいですよ。だから皆さんもその礼拝を回復してみてください。そして普段のこの行い、その礼拝が終わった後にお家に帰ってのその行い、それを皆さんが本当に問いただしてください。そして以前のものは過ぎ去り、新しくなった自分として生きようと心をかけてください。そうすれば皆さんを今まで取り巻いていたその全ての状況の中から、皆さんが思っていたことがことごとくならなかったその状況の中から、礼拝を回復した後にどんなことが起きるのか、それを皆さんが直接それをね、本当に体験してみた方がいいですよ。ハガイ書はね、素晴らしいなと思ってるのが、いついつあなたたちはこうだった、いついつあなたたちはこうだったということが全部書いてあるんですね。良くない時も日にちが書いてある、そして立ち返った時の日にちも書いてある、そして立ち返った後にはどうだったか、立ち返らない良くない状況の時には何が起きたか、これが全部ハガイ書にはしっかりと書いてあるんです。このハガイ書の主は私たちの主でもあります。
この礼拝の礎が回復される前は、ね、もう20期待しても10しかない、ね、そういう期待以下の状況しかなかったけれども、ね、主は言われるんです。今日から後のことを、ね、見てみなさい。この礼拝の礎が回復された後、明らかに違いますよ、ね、主はもう大胆に言います。この18節からのところです。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち、第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。 ブドウの木、イチジクの木、ザクの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。
アメン。
アメン。もうこれ第9の月、の24日といえばもう12月に入っています。冬です。もう種を植えたでけれども、種はもうまだ穀物ぐらいにあるだろうか。もうないんでしょうね。でもう種を植えて、もう穀物ぐらいにももう種はない。でしかも種を植えて実を、どうやらオリーブの木、ザクロの木、イチジクの木、ブドウの木、実を結んでいるだろうか。どうも結んでいないようです。もうこのまま行くと食料が尽きてしまう。けれども主の神殿の礎が据えられたこの第9の24日、この日から後のことをよく考えてみなさい。よく見てみなさい。もうカレンダーに印をつけて、この礼拝回復した日から後のありさまをもう印つけなさい。主は言われるんです。もう明らかに違うから、ハガイはもう正々堂々と言ってます。
皆さんの今の状態がね、どんな状態かって言ったらね、もし皆さんが健やかじゃないということであるんだったら、こういう状態ですよ。基礎工事だけを知っといて、ね、上の工事がなっていない、ね、だから皆さんが今教会は通っているんだけど、まだあの自分の生活面においていろんなことがまだそのまんま引きずりつつあって、それは自分から立ち離れていないということであるとするんだったら、皆様ね、ちょうど家を建てるとき基礎工事するでしょ。それをして上は立てていない状況なんですよ。基礎工事というものは見えないものですよ。で、その基礎があるからこそ、あの上にまだ立てなさいということも今主から言われてる。だから基礎が なってない人たちには立てなさいもないじゃん、ね、だから基礎だけが今できていて、そしてね、上にね、見える形の教会が立っていない。で、皆さん自身はイエス様って言ってる。この基礎はある。ね。で、ここの中においては皆さん罪を犯す人いないですよ。ね。だから、基礎はあるんですよ、基礎。基礎工事はしっかりされてるの。ね。だけど、見えるもののその聖殿が立っていない。皆さん自身の見えるものの聖殿が立っていない。どういうこと？だから、言葉や行動が変わっていないんですよ。皆さんの言葉、そして行いというものは見えるものでしょ。で、皆さんの行動、その行い、言葉を聞いてみて、人は、あの人いい人だわ、あの人は良くないとか判断するでしょ。主は言ってるんですよ。主よ主よって通ってる、まあ、基礎はあるって、あるよ、あなたたちはね。でも見える形でね、宮を建てなさい。イスラエルの人々がバビロンから帰ってきて、そして見える形でのこの信仰を打ち出して、人々に対してそれをね、証しすることも主を敬うこともなかったんですね。そしたら彼らは穀物蔵に行ってもね、ニーズあるかなと思ったら半分しかなかった。半分どうしたのってね、虫食っちゃった。そういうことだったんですよ。ね、ブドウ酒を取りに行ってもね、3分の1しかない。どうしたのって、あと残りはね、もう酸っぱくなっちゃって使い物にならなくなっちゃったということなんです。だから見える形でのこの聖殿を皆さんがこれ立て直さないと、皆さん自身のこの生活の中におけるあらゆる妨げ、あらゆる邪魔、あらゆる虐げ、あらゆる呪い、あらゆる良くないこと、これはなくならないということなんですね。だから主が言ってるじゃん、やってみなさいってね、やってみなさいって言ってんじゃんね。どうなるのかやってみてって言ってる。ハガイ書の言葉すごいですよ。やってみなさいって言ってんだよ。これ守った時にどうなるのか、ね、やってみなさいっつって。やってみなきゃしょうがないでしょう。ね。やりましょうよ。言葉においても、行いにおいても、この教会の中にいるその通りの自分を 維持する、ね、言葉も行いも教会の中に今いるこの美しい状態、これを皆さん外にいても維持してください、ね、お仕事にいても維持してください。そうすればね、主が言ってるんですよ。今まで小銃あったと思ったのはなかったでしょって、半分しかなかったでしょって、そう言ってるでしょ。 でもそれを直したら今までの皆さんの減っていた分、損していた分、正当にね得ていなかった分、それを全部ね戻してくださるって言ってるんですよ。やるべきですよ。
私たちのこの礼拝の立て直し、これはもう本当に一人一人、皆さん個人個人のものです、ね、誰か別の人がやってくれればということではないんですね。皆さん個人個人がそれぞれもう主に向かって手を伸ばして、ね、主から直接清めをいただくべきなんです、ね、冒頭で、長血の女の話を、ね、朗読させていただきました、ね、彼女、長血を患っていて、ね、長血、もう出血が止まらない、そういう女性は律法上汚れた状態だと言われておりますけれども、彼女の場合12年もそういう状態でした。12年ですから、ね、礼拝に参加できない12年、ね、誰か人に触れれば、ね、その触れられた相手の人は汚れるですから、まあ、きっと結婚も、ね、できなかったでしょう。人々からのけものされて、もう12年という期間、他のみんなはどんどんどんどん、ね、結婚して子供を産んで幸せになっていく。でも自分だけがこの長血が癒されない。彼女はいろんな医者にかかりましたけれども、状況はどんどんどんどんひどくなるばかりで、お医者さんにもうお金をむしり取られてばかり、ついに持ち物もなくなってしまった。もう立ち行かない。もう状況が立ち行かない。そういう状況の中で彼女はイエス様の噂を耳にしました。このお方に、ね、衣の房にでも触れられるならば私は必ず癒されるだろう、ね、その信仰を握りしめて、ね、行きました、ね、長血、出血が止まらない状況です、ね、血があまりない状況で、ね、行く、ちょっとフラフラするでしょうけれども、彼女は、ね、もう群衆で、いっぱい囲まれているイエス様のところに自分の、ね、足でかき分けして、そしてイエス様の衣の房に触れたところ、その時点で彼女は癒されたんです。清められたんです。イエス様は振り向きました、ね、一体誰が、ね、その信仰一つで、ね、もう衣の房に触っただけで癒しが、ね、出ていった、その相手の女性一体どういう人だろうか、ね、イエス様は関わりを持ちたい、ね、見回しました。その女性はイエス様と出会いました。そうして救われたんです。皆さんも、ね、自分の足、自分の信仰でもってイエス様に向かって手を伸ばすべきです。世の中の、ね、医学、世の中の知識、世の中の人間言葉、これには癒しはありません。また、ね、ブドウの実がより実るか、ね、そういう、知識、結局、ね、主のその技によるんですね。まあ、肥料をたくさんあげるとか、科学的にいろいろ工夫したりもするでしょう。けれども、結局、ね、虫が湧いてしまったらどうしようもないですね。すべてのことは、ね、人間の科学、知識、そういった頑張り、努力、世の中の言葉、それにはあまり頼りはないんです。ただ、頼りとされるべきお方は、ね、銀は私のもの、金は私のもの、ね、この全地に満ちているすべてのものは主のものです。この主により頼むこと、この死に対する礼拝を回復すること、これが癒しの転換点になります。ハガイを通して、ね、カレンダーに印をつけなさい。この神殿に礼拝が回復したこの日から、ね、後のことをよく考えてみなさい。礼拝、それは死を主とするということです。主が嫌われること、これをやめる、ね。このやめたこの日から、その後のことを考えてみなさい。主に喜ばれることをする、ね、それを始めたこの日から後のことを考えてみなさい。私は、ね、今日から後祝福をしよう。 ね、言われます。破壊書を通して本当に私たちは礼拝を回復するということを、ね、これを見ております。そしてこの礼拝の回復は個人個人が立ち上がってやるものです、ね、経済の回復、あるいは体の癒し、あるいは家族関係の癒し、ね、そうしたもの、それは皆さん一人一人個人個人が成して、そうして成していくものです。そのように立て上げられていくものです。
カレンダーにちょっと今年1月が過ぎる前にちょっと印しようよ、ね、カレンダーに印して自分がもう主にあって必ずこれはもう食いっぱなしじゃなくて改めるということでカレンダーに印をして、そしてそのカレンダーに印をしたものを守り行うということによって、主よ、ここに破壊書に書いてある通りあなたの御言葉を信じて私はこのカレンダーに印をします。主よ、あなたが、私は私の信仰を目いっぱい自分で守り行い再建していきます。足りていないところあなたが再建してください。そして再建されたことによって今まで失っていた私の得るべきものをあなたが得させてくださいと、このカレンダーにね、皆さん決心してやってみるべきなんですね。これね、やってみるとね違うんですよ。自分でちゃんと決心してやってみるとね、目がそこに行く、手がそこに書いているから手が覚えてるんですね。不思議だよ、こうやって書くじゃない、ね、書くと目がそこにいて、目で自分でしませんというハンコを押す、ね、手で書いてしませんというね、ハンコが押された状態だから、ただ明日からやめる、やめようという、それとは全然違う、ね、力があるの皆さん分かりますよ。だから皆さん自身がまず一つ主の前でこれだけは絶対に私はクリアしたい、それで今までこのことのために、分かるんですよ、大体私がこれやってるから呪われてるっていうの、ね、人が 言わなくても分かるの、これ私が直さないとダメだっていうので、それを主の御前において自分で決心をして、それを直すこと、それに心かけていくこと、それは何かというと見える形で自分のこのね、聖殿、神をね、礼拝するところを見える形で立てている、そういう状況になりますので、それ絶対してみてください。
この礼拝の立て直し、それが皆さんの人生の転換点になります。ぜひ皆さんも、ね、今特に主からこれをしなさいって言われていることをしましょう。あるいは主からこれやめなさいって言われていることを今日やめましょう。そしてカレンダーに印をつけて、これから後、主への礼拝を回復させて、そしてこれから後の状態、ね、この転換点から後はこんなに祝福されてるんだって皆さん実感します。主は生きておられます。どうか皆さんもこの恵み、この立て直し、この幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん、一人一人がそれぞれ自分の祈りを祈りましょう。そして、今決めたこと、あるいは、これからやろう、主に向かって決心したこと、それを今主の御前に告白して、そしてこれからの地が本当に幸いになっていけるように、今それぞれ祈りたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日この破壊書の御言葉を通して、主よ、私たち自身のこの礼拝に対するその見えないところのこの基礎は置かれて、見えるところの主よ、その立て直しがされていないところを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの御前において美しく賛美して祈り、そしてあなたの御言葉に預かり、そしてあなたを礼拝する時のその素晴らしい姿、その心、その趣を、主よ、私たちの実生活の中においても私たち自身がそれを保つものでありますように、イエス様助けてください。それが保たれていない状態というのは、主よ、あなたの基礎をしてくださったその基礎の上に私たちという建物が何にも建っていない状況だと、あなたは今日教えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が主よ、賛美する孤独、 日常の生活を歩むことができますように、そして祈る孤独、人と会話することができますように助けてください。そして主を礼拝する孤独、主を全てのものに対して恐れ敬いを持った心を持ち、主よ本当にへりくだって優しく人を自分より優れたものとし、そして支え合い敬い合いながら歩む私たちでありますように、主よあなたが助けてください。私たちが神の御前において罪を犯さないその姿の孤独、私たち自身が主よこの世においてもイエス・キリストにあって罪を犯さないものとして言葉を話し、そして行いながら歩むことができますように、イエス様あなたが助けてください。私たち自身がイエス・キリストにあってその基礎工事がされたもの、そして本当に揺るがないイエス・キリストという岩場の上に立っているものですが、私たち自身の信仰によってまだ私たちが立てなければならないこの礼拝、この礼拝を素晴らしく立てていくことができますように、主よ礼拝する時だけではなく礼拝に預かっていない時も、私たちの言葉が、私たちの行いが、私たちの全てが主よ礼拝に通じることがない一人一人でありますように祝福してください。そして今日からやめるべきことを主よあなたの御前にやめることによって、主よあなたの宮をまだ新たに建てていくことができますように、イエス様助けてください。イエス様、私たちも本当に自分たちのこの信仰のカレンダーに私たち自身の再建しなければならないところを、主よ私たちが守り行い、それを主よ私たち自身の信仰の手でそれを書き記すことができますように、そして守り行うことによって、主よ私たちが今まで呪われていたその全ての状態から回復されて、主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、イエス様祝福してください。イエス様祝福してください。
主よ私たちの礼拝その礎、これを再建し、そして私たちがこれから後の状態、あなたが確かに生きて働かれるということを、それをしっかりと知り、それを私たちの生活に刻みつけ、そして生きていくことができますように、どうか助けてください。
アメン。
救いは個人個人のものです。聖とされるのも個人個人です。
アメン。
長血の女がイエス様に向かって手を差し伸べたように、私たちもイエス様に向かって直接手を差し伸べて、そして癒しを、あるいは必要の満たしを、それを勝ち取ることができますように。そしてあなたを信じる信仰があなたを救ったと、その言葉の通りに我々一同なりますように。
アーメン。
イエスよその幸いを得させてください。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。それでは賛美の178番を賛美し、その後に献金の感謝のお祈りをしたいと思います。
恵み深き御神よ、昔より至高徳、我ら一人一人を今日も満たしたまえ。主よ罰御霊を今日も下したまえ。ここに余す炎を燃やしたまえ。罪と欲はさながら火にて焼くる孤独、焼きてまたく滅ぼし今日も清めたまえ。主よ罪とを今日も下したまえ。ここに余す今日も気がしたまえ。 の道を開きませる。救い主をさやかに今日も示したまえ。主よ祭り様を今日も下したまえ。ここに雨粒炎を今日も燃やしたまえ。君の深き恵みを語り継ぐために、神によれる自由を今日も与えたまえ。主よ罪人を今日も下したまえ。ここに雨粒炎を今日も燃やしたまえ。
献金の感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを慕い求めて我々は集っております。あなたを愛するゆえに、あなたに捧げたいゆえに、実体として捧げ、そして賛美を捧げ、祈りを捧げ、またそれぞれの生活の場面場面であなたに捧げておられるこの生徒たち一同のその思い思いにあなたが報いてください。天の窓を開いてください。祝福の窓を開き、癒しの窓を開き、必要の満たしの窓を開いてください。どうか礼拝を回復し、この礎を築こうとする生徒たち、今日決心をしたその生徒たちにその決心を守る力を豊かに与え、そして今までできなかったことができるようになり、また今までやめようと思ってやめられなかったこと、それがすっぱりとやめることができ、あるいは本当にあなたを慕い愛するその決心、そのような決心に主はあなたが報いてください。これからの地のそのブドウの実り、オリーブの実り、また諸々の実り、家族との実り、経済の実り、癒しの実り、健康の実り、それらが豊かに実らされますように、イエスよ、どうぞあなたが豊かに祝福してください。どうかそれぞれの仕事の場において荒らすイナゴをあなたがしっかり飛ばし、
アーメン、
そして国宝病を打ち、また諸々の災いをあなたが遠ざけてくださり、
アーメン、
そしてあなたの喜び祝福、あなたの安息勝利、それを豊かに増し加えてください。
アーメン。
どうか一人一人がこれからますますあなたに会って整えられて、そしてこれから後のあなたへの栄光が先の栄光にはるかに勝ったものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。
Shoot!
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。